二面に、職場における熱中症対策を事業者の皆さんへ、労働安全衛生規則の改正により、6月1日から事業所における熱中症対策が義務化されました。次のポイントに注意し、職場での熱中症を予防しましょう。対象となる作業など詳細は市ホームページをご覧ください。対策3つあります。1、熱中症の自覚がある方などがそのことを報告するための体制整備。2、作業離脱や身体冷却、医療機関への搬送など重篤化を防止するための手順作成。3、これらの対策や緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先などの関係者への周知。問い合わせ、商工振興課、電話 7150-6085、ID10504623。 3、令和8年度分、個人住民税から適用される税制改正。扶養や非課税の範囲が変更に。令和7年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和8年度分、個人住民税から適用される主な税制改正をお知らせします。詳細は市ホームページをご覧ください。なお、令和7年度分には適用されません。所得税の改正内容など詳細は、国税庁ホームページ、国税庁ホームページの二次元コードがあります。をご覧ください。給与所得控除額の引き上げ。給与収入が190万円以下の方の給与所得控除額の最低保障額が最大10万円引き上げられます。特定親族特別控除の創設。これまで学生アルバイトなどの収入が103万円を超えると控除を受けられなくなるため、学生アルバイトの方などは103万円を超えないように就業調整されていました。今回新設される特定親族特別控除では、19歳から22歳までの大学生年代の子供などの収入が160万円までの場合は、特定扶養控除と同額の所得控除が受けられます。また、160万円を超えていても188万円までは段階的に所得控除が受けられます。扶養控除などの所得要件額の引き上げ。改正前と改正後が掲載されています。配偶者、子、親などの扶養控除。改正前、給与収入103万円、所得48万円。改正後、給与収入123万円、所得58万円。勤労学生控除。改正前、給与収入130万円、所得75万円。改正後、給与収入150万円、所得85万円。住民税が非課税になるボーダーラインの引き上げ。誰も扶養していない場合。均等割。改正前、給与収入96万5千円、所得41万5千円。改正後、給与収入106万5千円、所得41万5千円。所得割。改正前、給与収入100万円、所得45万円。 改正後、給与収入110万円、所得45万円。問い合わせ、市民税課、電話 7150-6073、ID 1050221。
4、市議会第2回定例会が閉会。令和7年度一般会計補正予算などを可決。令和7年市議会第2回定例会が6月19日から7月9日まで開かれました。令和7年度一般会計補正予算など、市長提案21議案、議員提出7議案、計28議案が提出され、そのうち市長提案21議案を含め27議案が可決などされ閉会しました。問い合わせ総務課電話 7150-6067。 監査委員の選任。6月27日に追加提案された監査委員の藤井俊幸氏の退任に伴う人事案件では、中川博氏を選任する議案が同意されました。中川博氏の略歴、昭和32年生まれ、6期目、自由民主党、監査委員、議会運営委員会委員長、総務常任委員会委員長、予算審査特別委員会委員長、決算審査特別委員会委員長などを歴任。問い合わせ、監査委員事務局、電話 7150-6101。 固定資産評価審査委員会委員の選任。6月27日に追加提案された固定資産評価審査委員会委員の横山博美氏の任期満了に伴う人事案件では、同氏を再任する議案が同意されました。横山博美氏の略歴、昭和29年生まれ、東京国税局税務職員などを経て、令和元年7月から固定資産評価審査委員会委員。問い合わせ税制課、電話 7150-6072。 教育委員会委員の選任。7月9日に追加提案された教育委員会委員の山本雅子氏の退任に伴う人事案件では、上条理恵氏を選任する議案が同意されました。上条理恵氏の略歴、昭和38年生まれ、流山市学校事故調査委員会副会長などを歴任。問い合わせ教育総務課、電話 7150-6103。 5、平和ポスター展を開催。平和について考えてみませんか。戦争の記憶を風化させないことや、平和の尊さを改めて認識する機会として、平和ポスター展を開催します。今回は、戦後80年の節目であることから、規模を拡大し、被爆直後の惨状を伝える原爆の図を、原爆の図丸木美術館からお借りして展示します。日時8月4日月曜から15日金曜、場所市役所、問い合わせ企画制作課、電話 7150-6064、ID 1042485。原爆の図第1部幽霊部分、原爆の図丸木美術館提供の写真が掲載されています。6、都市計画道路の一部区間が開通。7月31日15時から。3、3、2号新川南流山線。千葉県流山区画整理事務所が整備を進めてきた 都市計画道路の一部区間が開通します。流山セントラルパーク駅から流山大鷹の森駅までのつくばエクスプレスに平行な西側の道路、コンビニからタイヤショップまでの区間、開通日時7月31日木曜15時予定、好転の場合は翌日に延期。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 715-6090。 7. 失語症者向けの意思疎通支援者を派遣。日常生活での意思疎通を支援。市では日常生活で言葉のやり取りなどの意思疎通を図ることが難しい方への支援として、失語症と診断された方に対する意思疎通支援者の派遣を行っています。この制度では通院や買い物、市役所や銀行の手続きなど様々な場面での会話を助ける意思疎通支援者の派遣を無料で利用できます。なお、利用するためには事前に利用登録が必要です。事前登録や利用方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ、障害者支援課、電話 7150-6081、 ファックス 7158-2727、 ID 1042892。8. 失語症者向け意思疎通支援者養成研修必修基礎コース全11回。失語症がある方と社会をつなぐ架け橋になりませんか？失語症がある方のコミュニケーションと社会参加を支援するために必要な知識と会話技術を身につけるための講座です。失語症がある方との1対1の会話が行え、日常生活上の外出場面で意思疎通を支援できる意思疎通支援者を養成する講義と実習を行います。日程など詳細はお問い合わせください。日時9月7日日曜から12月7日日曜、場所オンライン会議アプリ Zoom と千葉市ハーモニープラザ、定員30人、多数選考。申し込み、8月16日までに申し込み専用フォームから。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、障害者支援課、電話 7150-6081、ファックス 7158-2727、ID 1031370。9. 外国語講座の生徒を募集。 NPO 法人流山市国際交流協会 NIFA 主催。各講座年3学期で開講しています。原則4月から7月、9月から12月、1月から3月、なお一部4月12月休講の講座あり。受講料は講座により異なります。各学期6000円から8000円。なお、サロンは各750円。協会年会費と教材代は別途必要。また、1講座1000円で3講座まで見学体験ができます。詳細は同協会ホームページをご覧ください。講座名、開催曜日、時間、場所の順に読みます。韓国語3講座あります。韓国語入門、第2、第4水曜11時10分から12時40分。韓国語初級、第2、第4水曜9時30分から11時。韓国語中級、第1、第3火曜10時から11時30分。場所はいずれも障害学習センター流山エルツ。 中国語講座2講座あります。中国語入門第1・第3木曜13時30分から15時、中国語初級第1・第3木曜15時10分から16時40分、いずれも江戸川台駅前庁舎3階。スペイン語講座2講座あります。スペイン語初級第1・第3金曜15時から16時30分。スペイン語中級第1・第3金曜13時15分から14時45分。いずれも障害学習センター流山エルズ、一部オンライン開催。英会話講座10講座あります。英会話入門 A 第2・第4金曜、英会話入門 B 第2・第4木曜、いずれも10時30分から12時、障害学習センター流山エルツ。英会話入門 C 第2・第4木曜10時30分から12時、江戸川台駅前庁舎3階。英会話初級 A 第1・第3金曜11時55分から13時25分。英会話初級 B 第1・第3金曜13時30分から15時、いずれも文化会館。英会話初級 C 第2・第4火曜10時30分から12時、障害学習センター流山エルツ。英会話中級 A 第2・第4水曜9時30分から11時、英会話中級 B 第2・第4火曜10時から11時30分。英会話上級 A 第2・第4水曜11時10分から12時40分。英会話上級 B 第1・第3火曜10時から11時30分。いずれも江戸川台駅前庁舎3階。アルファリンク英会話初級第1・第3水曜18時30分から20時、 GLP アルファリンク流山8 1階会議室。現代英語中級読む書く話す第2・第4木曜14時から16時、サロン英会話 A 毎週木曜13時30分から15時、サロン英会話 B 毎週木曜15時10分から16時40分。いずれも障害学習センター流山エルツ。英会話小学生対象第1・第3水曜15時30分から16時15分、大鷹の森センター。講師ネイティブ講師。なお小学生対象の現代英語中級英会話は日本人講師。募集人数各5人程度、多数抽選。申し込み、申し込み専用フォームまたは氏名、メールアドレス、希望講座名、体験希望日を明記の上、8月15日筆着までに同協会へメール。二次元コードが掲載されています。問い合わせ同協会、電話7128-6007、月曜水曜金曜10時から16時、メール nifa-support@bz04.pla.org.jp